良い借金と悪い借金のキャッシュフロー判断基準。良い借金と悪い借金は、使途だけでは決まりません。資産の純キャッシュフローで元利金を賄えるか、担保価値の下落や個人保証にも耐えられるかが重要な判断基準です。消費に使った借金は、一般的に勤労所得から返済しなければならないため、キャッシュフローを悪化させます。収益資産を購入した借金でも、純キャッシュフローが元利金を下回れば、悪い借金になる可能性があります。株式担保ローンでは資産を保有できますが、担保価値が下落すると強制売却のリスクが生じます。事業買収ローンの返済能力は、売上ではなく、費用を差し引いた後のキャッシュフローで判断する必要があります。クレジットカード残高は、スノーボール法またはアバランチ法で整理できます。良い借金とは、収益資産の純キャッシュフローで元利金を賄える負債です。悪い借金とは、消費した後に給与から返済する負債、または資産を購入していても収入が返済額に満たない負債です。使途だけでなく、金利、担保、個人保証、流動性まで合わせて判断する必要があります。数値基準、実際の金利と費用は、融資契約書、カード会員規約、管轄税務当局で確認、借金と悪い借金の区分、借金の性質は資金を使った対象と返済原資によって分かれます。消費者負債は将来の勤労所得を前倒しして使う仕組みです。資産負債は新たな資産から得られる収入で返済する仕組みを目指します。しかし資産を購入したという理由だけで良い借金になるわけではありません。賃料や事業利益が費用を下回る場合があります。変動金利や満期延長の失敗もキャッシュフローを変化させます。判断項目、良い借金に近い状態、悪い借金に近い状態、使途キャッシュフローを生み出す資産消費後に価値が急速に下がる物件、返済原資資産の費用除後の収入、給与や追加借入、金利構造収益で利息と現金を賄える、利息が収益を圧迫する担保リスク、価値が下落しても強制売却を避けられる余裕、わずかな下落でも追加担保が必要性、緊急資金が別と残る、資産と返済の両方に拘束される、責任範囲損失の範囲が把握されている、個人保証により生活資産までリスクにさらされる、したがって、借金の規模だけを見るのも十分ではありません。多額の融資は小さなショックでも損失額が大きくなる可能性があります。返済構造と失敗した場合の損失範囲を先に確認する必要があります。条件別の整理、同じ融資でも条件によって性質が異なります。次の質問で不利な回答が多い場合、レバレッジのリスクが高くなります。運営費を差し引いた収入で現金と利息を支払えるか、金利が上昇したり売り上げが減少したりしても返済できるか、担保価値が下落しても追加担保を差し入れられるか、融資の満期と資産を現金化する時期が合っているか、個人保証や追加担保が含まれているか、返済後も緊急資金が残るか、資産収益率が融資金利より高いという比較だけでは不十分です。資産収益率は変動しますが、融資利息は契約通りに発生します。税金と取引費用も収益の差を縮めます。株式担保融資の収益とマージンコールのリスク、株式担保融資は、株式を売却せずに流動性を得る方法です。株価が上昇すれば、保有による利益を維持できます。反対に担保価値が下がると、追加担保や返済を求められる可能性があります。要求に対応できなければ、金融機関が証券を売却することがあります。売却時期が投資家にとって不利になる可能性もあります。これは一般に、マージンコール、または担保不足による強制売却リスクと呼ばれます。イーロン・マスクによるX の買収を単純な株式担保融資の事例としてのみ見るのは適切ではありません。大型買収では自己資本と複数の金融スキームが併用され用される場合があります。特定の人物の取引を個人向け融資の安全性の根拠にしてはいけません。資産を売却しなければ課税時期が遅くなる可能性はあります。しかし、融資によって税金がなくなるわけではありません。譲渡所得への課税と利息控除は、国と用途によって異なります。事業買収融資の計算例、事業買収で重要なのは、売上ではなく純キャッシュフローです。提示された数値で仕組みだけを計算すれば、借入規模を確認できます。事業の実際の利益が示されていないため、返済可能性は別途検討する必要があります。自己資本2億8000万ウォンを年8%運用した場合の年間収益は、 計算根拠で確認する必要があります。自己資本2億8000万ウォンと28億億ウォンの買収代金の比率及び残りの調達金額は原文で確認する必要があります。必要な調達金額と調達方法は原文で確認する必要があります。買収後の純キャッシュフローが元利金を下回る場合、個人資金が投入されます。個人保証がある場合、事業の失敗が個人資産の損失につながる可能性があります。セラーファイナンスは買収が買収代金の一部を後から受け取る仕組みです。 10% の前払いと 90% のとこ払いは一例に過ぎません。実際の比率と金利は契約交渉によって異なります。米国の SBA7A 融資は一定の事業体の所有権変更に利用できる場合があります。すべての買収者が承認される制度ではありません。資格、保証、契約条件は SBA と取扱金融機関で確認する必要があります。住宅ローンと家賃の比較。住宅ローンは満金を返済しながら住宅の自分を積み上げます。その代わり、取得費用、税金、保険、修繕費が発生する場合があります。賃貸は所有自分の代わりに居住と移動の柔軟性を購入します。比較項目、住宅ローン賃、毎月の支出金、利息、管理保有費用、賃料と契約上の負担費用、資産募金返済分だけ自分が、増加住宅の自分は自分ない、修繕責任所有者が負担する場合が多い、契約と法律により下主が負担する場合がある移動性、売買または賃貸への切り替えが必要、契約終了後は比較的移動しやすい、流動性、返済金が住宅の自分に拘束される、保有現金を他の用途に維持できる価格リスク、住宅価格の変動にさらされる、直接的な売買価格リスクはない。家賃をすべて無駄になるお金と見るのは不正確です。家賃には空間の使用と一部の管理責任の移転が含まれます。反対に、融資の元利金もすべてが投資金ではありません。クーレ返済と投資の計算例。クーレ返済には確実な利息削減効果があります。投資はより高い収益を上げる可能性がありますが、損失の可能性もあります。この2つの選択肢は期待収益だけでは同等になりません。毎月110万ウォンを年 7% で10年間、月末に投資すると仮定します。蓄積複利の計算結果は適用期間と計算式で確認する必要があります。払子元金との差は適用期間と計算式で確認する必要があります。この計算には税金と手数料が含まれていません。年 7% の収益も保証されません。したがって同じ条件で10年余り額に4億ウォンになると断定することはできません。クーレ返済と投資は次の順序で比較できます。融資の実際の金利とクーレ返済費用を確認します。投資収益から税金と手数料を差し引きます。緊急資金を返済金と分けます。変動金利の上昇と投資損失を想定します。流動性と心理的負担まで比較します。クレジットカード債務の返済方法の比較。クレジットカードは、利用代金を毎月全額返済する費用を管理しやすくなります。残価の繰越しやリボ払いを利用すると、利息が発生する場合があります。実際の適用金利は、カード会員規約と明細書で確認する必要があります。方法、優先債務最小超限界、スノーボール残高が最も少ない借金に完済を経験しやすい、総利息が多くなる可能性がある、アバランチ金利が最も高い借金総利息の削減に有利、最初の完済まで時間がかかる場合がある、返済方法は、次の手順で実行できます。すべてのカードの残高と金利を書き出します。延滞料と最低支付額も合わせて確認します。新規の分鉢払いと残価の繰越しを注視します。すべての借金の最低支付額を先に支払います。余裕資金を選択した優先順位に集中させます。一件を完済したら、その返済額を次の借金に上乗せします。アバランチは、数学的に利息削減に有利です。スノーボールは、途中での断念を減らすのに役立つ場合があります。継続して実行できる方法が現実的な選択です。よくある間違い。最もよくある間違いは、資産価格の上昇率と融資金利だけを比較することです。価格上昇は、現金が入ってくることとは異なります。元利金の支払い日には実際の現金が必要です。売上を純債権原資として計算する間違い、税金と修繕費を住宅収益から差し引かない間違い、変動金利がそのまま維持され続けると仮定する、 間違い担保融資の限度を額を安全な勝ち入額と見る間違い、融資を免税手段として表現する間違い、個人保証の責任範囲を読まない間違い、カードのポイントが利息を上回ると考える間違い、富裕層は借金を好むという表現も誤解を招きます。実際に有利なのは負債そのものではありません。管理可能な費用で生産資産を運用する仕組みです。負債のストレステスト融資を受ける前には、通常の状況よりも失敗した状況を計算する必要があります。この検討により、単純な収益率の比較では見落とされるリスクが明らかになります。特定の数値を正解のように適用する必要はありません。資産収入が減少した状況を計算します。金利が再調整された後の利息を計算します。担保価値が下落した場合の追加要求を確認します。資産をすぐに売却できない期間を想定します。個人保証が実行されたときに失う資産を書き出します。その間の生活費を支払う現金があるか確認します。一つの状況であっても、生活基盤が崩れるなら、借入規模が課題です。期待収益よりも生存できる期間を先に見る必要があります。レバレッジは利益だけでなく損失も拡大します。実際の契約で確認する書類、良い借金と悪い借金を定める単一の公式な文言はありません。実際の条件は、金融商品と管轄法令によって異なります。次の原文で自身の条件を確認する必要があります。融資契約書の金利、満期、担保条項、カード会員規約の利率と猶予期間、事業買収契約書の表明保証条項、個人保証書の責任範囲、管轄税務当局による譲渡所得と利息控除の案内、担保口座契約書の強制売却条件。広告に表示された金利だけで判断してはいけません。手数料と延滞権によって、実際の費用が変わる可能性があります。理解しにくい条項は、契約前に専門家へ確認する必要があります。